はい、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えるシリーズということで、今日は2月の21日ということでね、いよいよ明日ですね、上祐史浩さんをですね、招いてですね、新宿御苑でですね、トークイベントをやるんですけどね、今日現在まだ2名しかね、集まってないんで、どうなるかってところで、さあ奇跡が起きるのかということでね、今日はなんと天才の法則っていうね、この本の中で最も重要な、法則の日ですね。The Law of Genius。あなたの内面には素晴らしさがあり、力強さがあり、びっくりするような天性の才能があることを知っていましたか？私は17歳の時に93歳の賢者ポール・ブラッグに出会い、アファメーションを授けてもらいました。彼は私に残りの人生で一日も欠かさず唱えるように言いました。その言葉は、私は天才です。自分の知恵を生かします。でした。私が初めてそのアファメーションを口に出していた時には、仲間から思いっきり笑われました。当時の私はサーファー仲間とハワイのジャングルでテント暮らしをしていました。一緒に住んでいた仲間たちは私の言葉を聞いた途端一斉に笑い転げました。この経験から私はこのインスピレーションに満ちたアファメーションが現実になるまでは人前では言わないことにしました。大切なことは他の人がどう考えているかより、あなた自身が自分をどのように考えているかです。あなたの考えていることが、言葉があなたの人生を想像していくのです。このアファメーションは私の人生の何もかもを変えました。私のメンターは全てを知っていたのです。私のメンターの教えは私の運命を変えてくれました。学習障害で中学校中退の私にできたのです。ですから私はどんな人の中にも素晴らしい輝きが秘められていることを確信しています。それでは私が開催しているあなたの天才を目覚めさせようというセミナーの中で、参加者の天才性を目覚めさせるために使っているシンプルなワークをご紹介しましょう。まず、あなたが天才だと思う人の名前をどんどんリストに書き出していきましょう。音楽、芸術、詩、ダンス、科学、スピリチュアル、どんな分野でも構いません。彼らの名前をすべて書き出したら、彼らについて書かれた伝記を読みましょう。私はかつてノーベル賞が、始まって以来のすべての部門の全受賞者をリストアップしました。受賞者が成し遂げた偉業について読み、手に入る情報のすべてに目を通し、徹底的に調べました。リストに書いた偉大な人たちの伝記を読むことで、あなたはきっと偉大な人物と自分に共通点があることに気づき始めることでしょう。最初は想像だにしていなかった部分でも、実は似ているところもあるということに気づき始めると、あなたの眠っていた天才性が、目覚め、あなたにインスピレーションをもたらし始めます。影響を受けずに情報に触れることはできません。あなたがマスターたちの偉大な業績に触れれば触れるほど、あなたのマインドにはマスターたちの存在が、影響が残り続けるようになります。あなたには内に秘めた素晴らしい天才性があります。偉大な天才たちの伝記を読み、またポール・ブラックが授けてくれた真実のアファメーションを天才の法則とともに繰り返すことによって、あなた自身が光り輝き始めます。あなたの偉大なる天才性は解き放たれてることを待っているのです。ですから私と同じように、あなたも自分自身に向かってぜひこう言ってください。私は天才です。自分の知恵を生かします。残りの人生で毎日欠かすことなく、このアファメーションを言ってください。あなたが内なる世界で十分にこの言葉を認めることができたときに、あなたの外の世界で奇跡のようなことが起こり始めます。あなたはあなた自身の偉大さを、輝きを解き放つことになるでしょう。あなたが私は天才ですと毎日唱えれば、それは本当になります。この言葉を唱えるようになってから2年後、私は実際に経験することになりました。同級生たちに勉強を教えてほしいと頼まれ、図書館で教えていた時のことです。学生たちが、あいつがジョンだ、あいつは全く天才だよと支えている声を耳にしたのです。その時ポール・ブラックに言われたことを思い出し、私は感謝に溢れました。ただ単純にこのアファーメーションを毎日毎日唱えてください。あなたの体のすべてがこの言葉を信じるようになった時、世界も信じ始めることでしょう。あなたは天才であり、偉大な存在です。ただ単純に言いましょう。さあ、天才とあなた自身を結びつけて、天才の法則を実践しましょう。そしてあなたの人生に現れ始める輝かしい変化を見守りましょう。アファメーション。私は天才です。自分の知恵を生かします。私は天才です。魂のメッセージを聞き従います。私は天才と交流し、天才の作品を読み、自分の天才性を生かします。ということでね。茂木哲也さんのね、チャンネルにですね、元ドラゴンズの日笠正人さんとね、お邪魔した時に、この話してますね。だから、南無阿弥陀仏とか、南無法蓮華経とか、ついてると唱えるのもいいかもしれませんが、私は天才です。自分の知恵を生かします。と。ね。これを言い続けて、ディマティーナ博士はですね、億万長者になったわけですよね。しかも学習障害だったということで。はい。で、それはさておき、令和の虎のね、野口浩二さんのね、本、ビジネス革命でしたっけね。が、 もう今日ぐらいから書店に並んでると、昨日ぐらいかな並んでるということで、まあ何を隠そう、野口さんの本をね、世に出すきっかけを作ったのは私ということで、さっきノートでちょっと書いときましたけどね、令和の虎シリーズね、安藤さんの本が最初に出まして、岩井さんの本が出て、そして、佐々木さんの本、竹野内さんの本、ちょっと純不動かな、そして野口さんの本ということでね、そして2月28日にはですね、また別の虎の、本が出るべく社長と虎をつなげたという形で、まあこの圧倒的なアポ力ですね、まあまさに私は天才ではないでしょうかと、アポを取る天才、もともとね子供英会話教師で飛び込みのねアポインターから、アポインター人生が始まったんですけどね、転職後にも書いたんですけどね、遊び指導員募集っていう広告が三重就職情報に載っていたので、私はねその営業の世界にね自分が入るってことは全く想像せずに、営業の世界に飛び込んだんですね。で、まあ、研修に入って自分が営業マンになったってことが分かりましてですね、一番最初に買った本が、営業力があれば一生食うに困らないっていう形で、井浦さんって方が書いた本なんですよね。もう今となっては内容は忘れてしまいましたけど、タイトルだけは記憶に残ってましてね、営業力があれば一生食うに困らない。あとは、まあ、予備校時代に、私はね、おしゃべりモンスターを言ってるぐらいですから、めちゃめちゃ喋る営業マンなんですけれども、ある上場企業ね、の、営業部長の家に行って、まあ、予備校の職員だったので、まあ、生徒を勧誘したんですけど、まあ、無事売れたんですけどね。で、帰りに車で送ってもくれたんですけど、私、車の免許持ってないですからね、放飯してたんですけど。で、翌日に生徒がですね、お父さんが薄井さんに読んでくださいって言って、本をくれたんですね。黙ってくれって。まあね、やっぱりね、私のようにね、マシンガントークでね、縦板に水のように喋るね、営業マンっていうのはね、今の時代流行らないんですよね。やっぱ傾聴っていう言葉があるように、やっぱり営業マンって、聞くことも大事かなっていうのはあるんですけど、ただそういうのをね、例えば実践の勝負で失敗して覚えるわけなんで、営業マンは傾聴がいいとかっつって、その本を読んでですね、いざ実践してですね、何も喋らなかったら売れないですよね。まあ、特にテレアポなんかそうですね。相手の話聞いてたら電話切られちゃいますからね。っていうところですよね。だから、まあ、とりあえず、その私は天才です。自分の知恵を生かしますっていうのをね。これをずっと考えてると、やっぱ脳がですね、自分がいかに天才なのかってことを、やっぱりラスっていうのがね、もうヨタ深つけが考え始めるわけですよ。だから私、X でこの前もね、なぜ薄井正美は人気者なのかみたいなことをね、AI に聞いたら、薄井正美が人気者である理由をちゃんと考えてですね、答えてくれるんですね。だから、どういう質問をするかっていうのが大事で、池上彰さんとかもね、いい質問ですね、みたいなことを言うわけじゃないですか。だから本当に講演会とかセミナーとかで、何か質問がある人とかって言った時に、もう手を挙げることは大事なことではあるんですけど、まあその質問が、ね、本当に、その人のやっぱレベルを表しますよね。そう。だからやっぱ喋るとね、ある程度やっぱり、喋るとお互いのビジネス力っていうのは分かりまして、でもそれで言うと、昨日私ワンオンワンをやったんですけど、まだ30歳になったばかりの、これはコーチングをですね、学んでるある男性、全く無名の男性とコーチングを、コーチングっていうかワンオンワンをやったんですけど、いやー、すごい優秀でしたね。私実はモンタロさんって方のコーチングを受けてるんですけれども、まあ、このラジオトークも多分聞いてくれると思うんですけどね、まあ、その方もまあ、コーチングを学んで、まあ、私からお金を取ってやってるんで、まあ一応コーチングのまあねプロではあるんですけど、その方のコーチングを受けてて、その昨日ワンオンワンやった人の、まあ無料のねお話、まあ別にコーチングっていう自覚はないんですけど、ただワンオンワンやりましょうということで受けたんですけど、でまあちょっとめちゃめちゃ優秀だったんで、その後ちょっと X を遡って見てみたら、やっぱり本当にコーチングを受講して、しかも壮絶な人生を送ってるんですよね。だからやっぱりその、なんて言いますか。まあ、モンタロさんもまあ、これからコーチングの第一人者として、まあ、頑張っていくんでしょうけど、まあ、すべてのフリーランスの方っていうのは、やっぱり、なぜ今自分はサラリーマンではなくフリーランスをやってるのか、この商売を生業としてるのかっていうのは、やっぱり語った方がよくて、まあ、モンタロさんも私が言ってる影響、まさに影響を受けてですね、Facebook とか X とかで、なんか自分の過去を語り始めているんですけど、まあ、それはノートにした方がいいって言ったんですけど、まあ、ノートもしくは Kindle にした方がいいですよね。そう、だからよく X とかでも固定ツイートにノートを貼ってる人がいるわけですよ。で、もちろんあれ貼ってても全く見向きもしない人もいますけど、私なんかは結構ね、なんかちょっと気になった人がいたら、その固定ツイートにノートが貼ってあったらやっぱり読みに行くわけですよね。で、その内容がやっぱり良かったら、本当にその瞬間にやっぱその人のことを紹介したいなと思うわけですよね。だからまあさっきも言ったように、まあ野口さんもそうですけど、私は本当に野口さんに関しては、かなり前からですね、もう今でこそ有名な方ですけど、かなり前からその朝日奈社長、正社の朝日奈社長に推薦してたんですね。そう。まあもともとは安藤さん、で岩井さん。ね、岩井さんに関しては、令和の虎の人材版に出た時に、収録のその日のうちに、会いまして。まあもともと、だから、レハントに出た2回とも、その正社の朝日奈社長とは打ち合わせをしながら、会ってるわけなんですけどね。だから、まあ1回目の時でも、やたら正社の話が出てくると思うんですよ。ね。ただ視聴者はね、その段階では、薄いっていうわけわからんやつが、その正社の社長と本当に繋がってるのみたいな風に思ってる人も多かったと思うんですけども、今となってみればね、安藤さんの方、岩井さんの方、佐々木さんの方、まあ佐々木さんの方はちょっと私直接関わってませんけど、で、竹野内さんの方、そして野口さんの方という形でね、なんか やたら、だから正社のラインナップに令和の虎の本が多く並んでるな、と、いうのも気づいてる人も、まあ、いるとは思うんですね。まあ、この前も高沢さんに、会った時に、安藤さんの本を検本したんですけど、あれ?これ聖書じゃないですか?とか、つって、夢を叶えるもの、とか、つってね。だから、高沢さんの中では、聖書って夢を叶えるもの出版社っていうふうに認知されてるっていうね。そうそうそうそう。まあまあね、一応聖書って書いてありますからね。あ、書店流通はしてませんけどね。そう。まあ、たまに書店から問い合わせあるらしいですよ。夢を叶えるものっていうのは、仕入れて、ちょっと、おろしてもらえないんですかとかで、いや、あれは書店流通してませんからとかって断ってるらしいですけどね。いや、断っちゃダメだろうと思うんですよね。別に、直納品すればいいわけですからね。はい。まあ、ということで、私は天才です。自分の知恵を生かしますっていうね。天才の法則ということでね。はい。明日ですね、ジョイさんのイベントありますから、新宿御苑まで来てください。以上です。